こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。アンデスの峰高くにこだまするマリンバの調べ、この番組はキャンパーに乗って遠く日本にまで届きました。そしてリスナーの皆様の今も耳に残るその音色をぜひもう一度聞かせてほしいというリクエストをいただいております。そこでそれにお答えして当時の番組をそのまま聞いていただくことにしました。それでは早速今日もご一緒に聞いてまいりましょう。
から軽快なリズムに乗せてお送りするマリンバの調べ、演奏は女性マリンバリスト仁翔さんです。今日のマリンバの調べは中南米諸国音楽の旅とされましょう。しばらくをラテン調のメロディーの数々でお楽しみください。はじめはプロシーニが書いたアコーディオンの独奏曲をマリンバ用に編曲したものです。プロシーニはアコーディオンのための曲を数多く作っています。今日はその中から陽気な男たちをまずお聴きください。 陽気な男たちでした。さあ、中央アメリカのメキシコにやってきました。大きなつばのついた帽子、ソンブレロをかぶった花ひげを生やした男が近づいてきます。その帽子の周りをスズメがさえずりながら飛び交っています。ラ・ゴロンドリーナ、スズメです。スズメでした。南米大陸の最南端はセゴ島ですが、そこにつながる国アルゼンチン。アルゼンチンといえば単語ですね。ではここで単語から一曲、アルゼンチンの人です。 でアルゼンチンの人でした。ではエクアドルへ戻りましょう。エクアドルで歌われる賛美歌の中には、マイナー、単調のものが多いようです。これからお送りする賛美歌も、エクアドルの人々が好んで歌うものの一つですが、マイナーの響きがその意味を切々と訴えるように感じられます。我がイエスこそ救いの岩、ガテマラの伝道者アルフレッド・コロン氏の作った賛美歌です。我がイエスこそ救いの岩、死の淵よりあがない出せり、見栄えあれ主なるイエスに、その見救い類なし、その見救い類なし。リズムに乗せてお送りしたマリンバの調べ、今日は陽気な男たち、スズメ、そしてアルゼンチン単語から一曲、アルゼンチンの人、そしてただいまのラテン賛美歌、我がイエスこそ救いの岩、以上3曲お送りいたしました。演奏は女性マリンバリストジンショーさん、ピアノ伴奏はロイス・バスコネスさんでした。では来週のこの時間まで皆様ごきげんよう。
マリンバの調べを終わります。お聞きの放送はアンデスの声 HCJB の日本語放送です。この後は希望の言葉です。
希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
望みを抱いて喜び、患難に耐え、常に祈りなさい。今日もご一緒に新約聖書から、この人生を力強く生き抜く希望の言葉を探ってまいりましょう。ヨハネの福音書9章の1節から7節までお読みいたします。 またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行って白編む、訳して言えば使わされたもの、その池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。
新約聖書のヨハネの福音書第9章1節から7節までをお読みいたしました。何事もうまくいかないのは前世の因果ですよ、という声を耳にしたことがありませんか？いや、とんでもない災難でしたね。いい人たちなのに、って何の悪いことをしたんでしょう。こういう声も耳にします。しかし果たしてそうでしょうか？当時のユダヤ人たちですら、苦しみの背後には罪があるのだという考えを持っていたようです。そこで弟子たちは、主イエスに次のように質問しました。先生、この男は盲人です。この男が盲目なのは自分の罪のためですか？それとも、その両親が何か悪いことをしたため、親の罪が子に報いたのでしょうか？これは昔から繰り返されている同じ質問ですね。あなたはどう思われますか？私はこれを二つに分けて考えたいと思います。まず、食べ過ぎてお腹が痛くなるというような場合は、間違いなくこれは自分の不節制ですから、当然の結果として罪の報いを考えてもいいのですが、直接つながりが考えられない場合、そこには前世の因果だとか先祖の呪いだとかいうことは決してないのです。身に覚えのないことは他人が何と言おうと絶対信じないでいただきたいと思います。世の中にどんなにたくさんの人が何でもない因縁だとか何とかのたたりとかで苦しんでいるか知れないのです。そういうことは絶対にありません。あなたがこの治療に生を受けた瞬間から、あなたの人生はあなたのものです。たとえ五体満足で生まれてこなかったとしても、またどんな災いにあって苦しむことになろうとも、その背後に呪いやたたりなどというものは初めからないのです。あなたの人生はあなたが自由にそれを選び取って築き上げていくためにあるのです。どんな人にも生きる価値と幸せになる道は開かれているのです。ですから主イエスはここで弟子たちのこの古い考えに対してそのことを教えたかったのです。シエスはこう言われました。この人が盲目なのは本人が罪を犯したためでも良心でもありません。この世の災いをすべて罪と結びつけるのは正しくありません。苦しいところに罪があるとは限らないのです。正しい人でも苦しんでいる人はいます。この人が盲目なのは神に何ができるかを示す機会が与えられるためなのです。これが主イエス・キリストの答えでした。で、ここでわかることは、主イエスは人間の災いは神に何ができるかを示す機会を与えるものだと説明しています。人生には様々なことが思いがけない時に起こるものです。悲しみ、苦しみ、失望、損失。でもこれらを通して、神は苦しむ本人に神が何を成し得るかを垣間見せてくれるのです。その時にこそ、かえって神は、人の心の力の強さを、また美しさを、忍耐強さを表してくれるのです。さて、盲人の目を癒すため、主イエスは、 椿で泥を作られ、それを盲人の目に塗られました。私たちから見て、唾を使うことは非衛生な感じがします。しかし古代世界ではごく普通のことだったんですね。特に優れた人間の唾は、病気を癒す性質を持っていると信じられていました。もとも今でもちょっとした傷などは、親の唾、親の唾と言いながら、私たちもやってますね。シエスは非常に賢明な医者でした。患者の確信を得るために、当時の方法や習慣を取り上げたのです。そしてシュエスはその男の目に唾を塗ってから白アムの池に洗いに行かせたのです。信じるとは行動を伴うことです。立って歩いて池まで行ってそこで自分の目を洗った時に神の約束は事実となったのです。神の呼びかけに応えて私たちが行動を起こす時、初めて心の目が開かれて今まで見えなかった素晴らしい神と共に歩む信仰の世界が目の前に開けてくるのです。盲人は人々の前ではっきりこう言いました。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。さああなたも、主イエスのもとに来て、心の目を開いてもらおうではありませんか。神なく望みなく、聖歌451番です。これで今週の希望の声を終わります。来週のこの時間はヨハネの福音書の第10章からお話しいたします。
お別れの時間です。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.400MHz、 夜の再放送は8時から 15.460MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office office この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。